小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日はマイコプラズマ肺炎の診断と治療のアップデートについて、川崎医科大学総合医療センター小児科特任部長大内和信さんにお話しいただきます。
今日は小児のマイコプラズマ肺炎の診断と治療のアップデートと題しまして、2024年6月頃から報告数が急増し、臨床現場で診断と治療をする機会が増えた小児のマイコプラズマ肺炎の診断と治療を総括し、また本流行でも多く経験される東アジアで特に多いマクロライド耐性マイコプラズマの動向や背景をまとめてみたいと思います。まず診断に関してですが、小児呼吸器感染症診療ガイドラインや日本マイコプラズマ学会の治療指針では、病原診断に関して核酸増幅法による遺伝子診断が推奨されています。マクロライド耐性の有無を評価できるキットも使用できます。ただ感度は劣るものの、迅速性に優れるイミノクロマトグラフィー法による迅速抗原診断も推奨されています。迅速抗原診断では、感度の面から検体は咽頭拭い液が望ましいとされています。血清抗体化による診断は、急性期の抗体が陽性であっても回復期の抗体化を測定し、その変動を見なければ確定診断できないことも多いです。また急性期の IgM 抗体の要点は意義があり、イミノカードマイコプラズマ抗体は比較的感染早期の抗体を検知できるキットでありますが、陽性持続期間が長いため、特に流行期においては期感染で長い期間陽性を示すことがあり、判断に注意が必要です。次に治療に関してですが、小児マイコプラズマ肺炎の治療の推奨は、2011年に刊行された小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011以降変わっていません。すなわち、マイコプラズマ肺炎の第一選択薬にマクロライド契約が推奨される。マクロライド契約の効果は、投与後48ないし72時間の解熱でおおむね評価できる。マクロライド契約が無効と判断される場合は、トスプロキサシンあるいはテトラサイクリン契約の投与を考慮する。ただし8歳未満にはテトラサイクリン契約は原則禁忌である。これらの抗菌薬の投与期間は、それぞれの薬剤で推奨されている期間を遵守する。重篤な肺炎症例にはステロイドの全身投与が考慮される。ただし安易なステロイド投与は控えるべきである。以上が小児マイコプラズマ肺炎の診断と治療の推奨です。2011年頃と変わっていません。さて、マクロライド耐性マイコプラズマの動向に関してでありますが、2016年までは東アジア地域は欧米など他の地域に比べてマクロライド耐性菌が極めて高く、その中でも中国と日本が周辺諸国をリードして耐性率が非常に高かった。川崎医科大学小児科学教室では、マクロライド耐性マイコプラズマの全国サーベイランスを2008年から行っており、2012年にはマクロライド耐性率が 80% を超えピークを迎えました。しかしその後、マクロライド耐性率が順調に低下し、2018年から2019年にかけては約 20% にまで低下しました。 このマクロライト耐性率の低下が始まった時期は、ちょうど小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011が刊行された時期に一致します。ガイドラインに従って抗菌薬の適正使用が行われたものと思います。2020年以降は、マスク、手洗い、ソーシャルディスタンスなど、国を挙げての COVID-19 対策の影響で、肺炎マイコプラズマの流行がほとんど見られませんでした。2016年以降の世界のマクロライド耐性率に関しては、欧米の耐性率は 10% 以下と2016年以前と変わっていません。日本では前述したように、2012年以降マクロライド耐性率が 20% 程度まで順調に下がりましたが、東アジア諸国、すなわち中国、韓国、台湾、香港の耐性率は2016年以降さらに上昇し、70% から 100% になっています。日本周辺国の非常に高い耐性率は、新型コロナ禍以降の2023年から24年にかけても変わっていません。それではなぜ東アジアで日本だけマクロライド耐性率が下がったのでしょう。考えられる主な理由を挙げてみました。マクロライド契約はマイコプラズマ肺炎の第一選択薬ですが、マクロライド契約を使用するとマクロライド耐性菌を選択する圧が高まります。日本では8歳未満のマクロライド耐性マイコプラズマ肺炎に有効なキノロン契約、小児用トスプロキサシンがありますが、周辺の諸国では小児に承認されたキノロン契約はありません。その結果、周辺諸国ではマクロライド契約しか使えないので、どんどんマクロライド耐性菌を選択し、耐性率が高まります。日本では小児適用のあるキノロン契約があるおかげで、その選択圧を低く保てています。また、2016年から日本政府が取り組んでいる AMR アクションプランで、マクロライド契約の使用を抑制していますので、2013年と比べて約 30% の使用量が減少しています。これもマクロライド耐性菌の選択圧を低くしていると考えられます。さらに、肺炎マイコプラズマの接着器官である P1 に対する人の集団免疫圧の影響で、肺炎マイコプラズマの流行株が10年ごとに1型菌と2型菌とで入れ替わっています。ちょうど2011年頃からマクロライド感染の2型菌が増加し始め、徐々にマクロライド耐性の1型菌と入れ替わり、2019年にほぼ入れ替わりました。マクロライド耐性の1型菌からマクロライド感染の2型菌に入れ替わったおかげで、マクロライド耐性率が低下しました。抗菌薬によるマクロライド耐性菌選択圧の低下と、肺炎マイコプラズマの接着器官 P1 に対する集団免疫圧による流行株の変化が相まって、東アジアで日本だけマクロライド耐性率が下がったと考えられます。中国北京でも同様に、2011年からマクロライド感染の2型菌が増えてきたのですが、日本と異なり、抗菌薬によるマクロライド耐性菌選択圧が高いままで、2018年には2型菌も耐性になり、1型菌と2型菌合わせて耐性率がほぼ 100% になっています。我々は引き続き AMR アクションプランやガイドラインなどで推奨されている診断法と治療法に準じて、抗菌薬の適正使用に努めていく必要があると再認識されました。今後も常にマクロライド耐性菌が含まれていることに留意し、肺炎マイコプラズマのマクロライド耐性菌の推移に 注目したいと思います。
マイコプラズマ肺炎の診断と治療のアップデートについてお話は、川崎医科大学総合医療センター小児科特任部長大内和伸さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。